皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は日本折り紙協会京都支部支部長の山下明さんにお越しいただきました。山下さん、お久しぶりです。
どうもこんにちは。ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
ご機嫌ありがとうございます。
前回の登場が2009年4月ということで、はい、およそ2年ぶりの登場。
そうですね。
ありがとうございます。
お元気で。
お元気で。お互いに。
はいはい。
さて、そんな山下さんなんですけれども、はい、まあ、前回は折り紙の話をいろいろとお聞きしたんですが、今回あるところに行かれたんですよね。
そうなんです。
これが東北地方の宮城県気仙沼市に、
はい、気仙沼市ですね。
こちらいつ行かれたんですか。
先月の28日土曜日に、まあ、向こうで、折り紙教室をやろうということで、はい、少し前に京都出発はしたんですけれども、
先週のちょうど土曜日、日曜日ですね。
そうですね。はい。
この被災地の中で、この、なぜ気仙沼行かれたんですか？
いや、本当にあちこちに被災地はあるわけですけども、実は気仙沼に私の友人がおりまして、これがまたすごい人として素晴らしい人で、まあ、時々その人と酒なんか昔飲んでたんですけど、まあ、その人が住んでる町のために、なんかちょっとやることないかなと思って、それでまあ、今度、気仙沼ね、ちょっと選んで行かせていただいたわけですけど。
はい。この気仙沼でどういったことをされてきたんですか？
気仙沼でですね、子供たちに、まあ、子供たちの笑顔を取り戻そうなーって思いましてね、楽しい折り紙飛行機教室、あるいはまあ飛行機だけじゃなくていろんな折り紙をちょっとやって、ちょっと楽しく遊んでもらおうかなと思いまして、まあ、ただそれだけなんですけどね、ちょっと行ってみました。
いやだけどこういったこの折り紙で飛行機を飛ばすなんて子供たちは喜ぶでしょう。
そらまあ目丸くしてましたね。
どんな表情でした？
うん。まず最初に、どんなものを作るかということをわざと見せないで、で、ちょこちょこちょこちょこって言って、できたと言って、これが折り紙飛行機なんだよって言うとね、そんな嘘、こんなん飛ぶのとか言って、まあ、すごい騒ぐわけですから。そこで飛ばしてみると、まあ、ふわーっとこうゆっくり飛ぶ、まあ、名作があるわけですけど、それで最初に子供の心をガチッと掴んで、で、ああ、折り紙って面白いんやね、ということで、まあ、次から次へと作品を紹介していくわけですけどね。
はい。まあ、子供によっては、この、得意、不得意とかあると思うんですけれども。
ありますね。
この、時間をこう、退屈せずにやっていく方法とか、いろいろ努力されました。
そこですわ、難しいですよ。やっぱね、あんまり簡単なのやってるとね、なんや、こんな簡単やって。途中で退屈やなとか言葉も出ましてね、小学校の低学年は退屈っていう言葉使おうかなと思ったんだけど、で、途中でね、私も、ムカーっと来ました。ほんならね、これから先生が、正方形の一辺を定規なんか使わないで、幾何学的に正確に3等分するっていう手法でね、パンダ折ってみるからって言ったら、キョトーンとしてましたね。だそれでも、さっさっさっさ打っていくとね、パンダが見事に出来上がるわけで、喜んでもらいましたけど。
はい。やっぱりこの子供たち、その、笑顔が出るということは、まあ日常なかなかそこまで笑顔があることはないんでしょうかね。
そうなんです。それはね、なかなかね、私思うんですけどね、まあ気仙沼でも、どこでも被災地はそうなんでしょうけども、お父さんやお母さん方っていうのはこの震災でね、まあ大変なご苦労されてるわけで、まあいつもなら子供に子供はたっぷりと遊んでもらえる状況にあると思うんですけどね、今それは少しなくなってる。まあ少なからず子供の心の中にこの震災のいやらしさっていうのがやっぱり、できてきてるんだと思うんですね。そこを少しでも、まあ、折り紙っていうことでフォローして、喜んでもらえたらなと。そういうところでちょっとやってみたんですけど。
何かしらね、この見えないゴールに向かって突き進むというのはなかなか難しい状況なんですけれども。
そうですね、大変ですね。
今日でだいたいこの東日本大震災の発生からおよそ80日が経過したところなんですが、この気仙沼の状況ってところでどうでした？
そうですね、町の半分はまだ泥の中っていう感じではあったんですけど、まあ一応落ち着きはと取り戻しているようです。いろんな方とお話ししててもね、まあ落ち着いたお話をされます。ただ落ち着いてるんじゃなくて落胆しきってるっていうふうにも取れましてね、それはもう大変なことだと思いますね。
この被災地のこの匂いってどうなんでしょうね。
私ね、実は鼻あまり良くない方ですけどね、なんかこう焼け焦げたようなね、匂いがずーっとこう漂ってるんですね。
うん、
で、まあこの中でいろんなこう生活をするわけですけども、やっぱりなんかこう染み付いてくる重苦しいものがありますね。
なるほど。さあ、その他この気仙沼に特徴的な状況はどういったものでしょうか。
はい、私もちょっと気になっていろいろ見て回ったんですけどね、一つはね、もう面白い話なんですけど、スーパーマーケットに行ってみたんですね。まあスーパーも大きなスーパーはいくつか流されてはいたんですが、今も流されていなかったスーパーでは商品がどんどん入ってきて、普通にまあ営業してるわけですけど、なんとそのスーパーに入りましたら、レジのところにね、カップ麺ですな。要はお湯かけて3分で食べられるってやつ。あれがもう山積みしてるわけですわ。で、私に、ああ、気仙沼の人ってカップ麺好きなんやね、と思ったらね、そうじゃなくって、あんまりね、調理する余裕もないし、まあ、その、さっさと簡単に食べられるものがやっぱり今重宝されてるんだよ、ということで。まあ、それぐらいまあ、時間的な余裕もないのかな、と私ね、思いましたね。
さらにありますか？
そうですね。一つはね、面白いんですけど、土地が値上がりしてるっていう話がありましたね。で、なんでかっていうと、まあ、気仙沼は平野部と山間部というふうに、まあ、二つに分かれますと、平野部がかなり、壊滅的な状況なんですけど、残った平野部に自分の住居を移そう、つまり引っ越ししましてね、その、高台の方の土地を買ってそこに住もうかっていう動きが、まあ、出てきてるわけですけど、まあ、これに不動産屋さんが、目をつけてっていうか、まあ、これは資本主義ですからね、しょうがないんですけども、今、高台のところの土地の値上がりはちょっと著しいというようなことをちょっと聞きましたですね。なるほどなと思いました。
まあ、2倍とかなってるんでしょうかね。
そうですよね。
この時間、そして土地の値上がり。はい。さらにその地元の問題ってありますか？
これがね、一番大変なのがね、やっぱり雇用の問題ですね。気仙沼は、家族を失い、家を失い、そしてもう一つは職場を失ったというのは、これがもう市の経済としては大変な問題で、とにかく会社がないわけですから仕事がなくなっちゃうわけですね。そうすると皆さんどうするかというと、まあ、仙台だとか盛岡だとか、まあ、そちらの方に仕事を求めていくわけですが、結局そうすると通勤というふうにはいかないんで、まあ、引っ越ししてしまうわけですね。まあ、気仙沼から出て行ってしまうわけですけど、まあ、そうすると気仙沼で労働人口が減ってきて、まあ、市が経済的に持たなくなるということも当然考えられるわけで、ここのところはなんかかなり深刻だって言ってましたね。だからどっか大きな企業はね、気仙沼に3つ4つドカドカドカと大きな工場を建てて仕事しましょうって言ってくれたらね、嬉しいんですけどね、どっかの会社は頼めへんかね。
まあ、気仙沼はこの昔からこの漁業の町ということで知られてましたよね。だからなかなかその三陸の沿岸でその広い土地もなかなか確保しにくいというそういった現状で、
そうですよね。
まあ、地元をこう守るというものをやっぱりこの最終的には政治の責任ですよね。
そうですね。本当にこれは重いですね。
確
かにやっぱそうなんですけどね、自然災害っていうのは、これはもう自然っていうのはね、地震なんかの自然現象っていうのは防ぎようがないわけですけど、被災っていうのはやっぱりズバリ政治の責任だと私思いますね。こうやって、まあボランティアなんかに行って、まあ困った時はお互い様って言って助け合うわけですけども、できれば政治の力で困らないように助け合うのがやっぱり道だと私思いますね。
まあ最低限のこの底の部分を押し上げるということでしょうね。
そうですね。
さて、この気仙沼にこの折り紙教室に行かれたこの山下さんなんですけれども、はい、この小さなお子さんたちだけにこの折り紙を教えてきたんですか？
そうなんでしょう。他にもね、ちょっといろんな話はあったんですけど、例えば老人ホームに行ったらどうやとかなんとかってあったんですが、気仙沼のボランティアセンターというところを介してのボランティアの申し込みだったんですが、いまいちまだそんなたくさんの要望はなくて、うん、とりあえず今回は小学校のここでお願いしますということを言われたわけです。まあ5月に申し込んでそういう返事が来たんですが、実はその前の4月にも申し入れをしてみたんですけど、その時はね、全然もう返事も何もなくって、まあまだ混乱してる時期だったんでしょうけども、5月に申し入れた時は、もうありがたい話ですので、ぜひ来ていただきたいということで、行ったんですけどね。
やっぱりそこでは少し余裕が生まれてきたんでしょうかね。
そうですね。この一月でやっぱり随分変わってきたんだと思いますね。
この被災地に行くときにこの山下さんが心がけたことって何か持っていくものとかありましたか？
基本はですね、 ボランティアっていうのはやっぱりその現地に負担をかけてはならないと私は思うんですよね。で昔はよくあったんですけど、あのボランティアを受け入れるのもいいけどね、例えばもう食事の用意とか宿の手配が大変だからもうボランティアもう来ていらんわっていうのは話もずいぶん昔はあったんですよ。やっぱりそうじゃなくて、現地に負担をかけないということですから、宿はいらない、食事もいらないということで、で私は宿を取らないで自分の車の中に寝ようと思って今度車で行ったんですけどね、車の中に布団を積んで、で食べ物も一応水とカロリーメイトをたくさん積んでいきまして、まあ、これさえあれば 2,3 日は生きていけるやろうと思って、
それで実際に行かれて、向こうのボランティアの数ってのはどうでしたか？
数は把握してないんですけどね、これが面白いんですが、その折り紙教室が終わって、まあ、午前中に終わったわけですけど、午後ね、急遽私もちょっと瓦礫の撤去作業なんかさせてもらいたいなと思って長靴持って行ったんですよ。でボランティアセンターに行ったらね、私の体じーっと見てましてね、
うん、
今日はね雨ですから瓦礫の撤去作業中止ですってなんか私が耐えれなかったんじゃないかない
やいやそんなことはない
ですよ。で、ね、で今日はそれにボランティアのね人数がすごく多くて今のところお願いすることはありませんからということで、結構な数みたいですね、
はい、何かこの一時期大型連休の後に減るという、
それありましたね、
報道がされてましたよね、
ありましたありました、
まあ、そういったことなく、日本の助けの精神がまだ東北地方にちゃんとあるということなんですね。この山下さんはこのボランティアを通じてこの得たこと、はい、そして感じたことってありましたか？
そうですね、いや帰りの車の中で、まあ、奥羽山脈というところを、ね、ずっとこう越えていくんですが、その時に久々に大きな山っての見たんですが、緑が深くて、もう美しかったわけですけど、それから、新潟を通った時にね、まあ、豊かな水田がずっと広がってるわけですけど、まあ、本来やっぱすごい豊かな国なんですね。だからやっぱりこれを壊しちゃいかんし、平和でないといかんなって、つくづく思いましたね。それからやっぱりもう一つはね、これは難しいことでしょうけども、やっぱり人っていうのは、まあ、動物、まあ、人を含めての動物なんですけど、あんまり必要以上に群れない方がいいかもしれませんね。
群れない、
うん、群れすぎると結局それをコントロールする、社会を維持するためにいろんなことをやらなきゃならない。だから私ヨーロッパノルウェーにちょっと北欧に旅行したことあるんですけど、あそこは小国家で一つの国が500万人程度の国なんですけどね、まあ、国内すごく風通しが良くて見通しが良くて、コントロールしやすいということで、あれだけすごい幸福し国家ができてるんでしょうけどね、大きな国になったら大変ですわ、中国とかね、もうそれは分かりませんよ、なかなかコントロールするのが難しいんじゃないでしょうかね。だから必要以上に群れないっていうのはなんか基本なような気がするんで、まあ気がするけど、そうは言ってもね、もうこうなっちゃったんだからしゃあないですけど、頑張っていかなければならない。
なるほどね。さあ、そしてこの三条ラジオカフェでも少しお伝えしましたけれども、チャリティー折り紙教室があって、はい、そこで義援金を集められるということで、その報告をお願いします。
4月にですね、チャリティー折り紙教室っていうのを京都市内で、開催しまして、78名の参加で、金額にしまして88,983円という義援金をお預かりしました。まあ、これはすぐに京都新聞社を通じまして、お届けしたんですが、それ以降もポチポチとお金が集まってきまして、これをしっかり現金を私は抱いてですね、車の中に積んで気仙沼市役所に、現金2万610円ですけど現金としてお届けしてきました。はい、一応京都市長から感謝状もいただきまして、万々歳というところであります。
今日は山下さんにこの気仙沼の状況についてお伺いしました。はい、今日は日本折り紙協会京都支部支部長の山下明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラクラクファイブ、ここまでのお相手は遠藤仁でした。